こんばんは、デイリーポータル Z ラジオです、編集部の安藤です、こんばんは、今日はもう一人編集部のこの方、
はい、工藤です、どうもこんばんは。
今日はっていうか毎回工藤さんね、
そうですね、
はい、はい、ちょっと今日はね、部屋の中の雰囲気が違いますな。
そうですね、う
ん、空気が張り詰めておりますな。
なんかね、ご利益がありそうな感じですよ。
これは何ですかね。今日は修行の身にあったこの方に来てもらってます。
はい、どうもこんばんは、木村です。
あ、木村さん、
はい、
お疲れ様でした。
いや、いえ、どうもです。
まず
は
木村さんは、お遍路日記という、コンテンツをずっとやってもらってて、4月の29から
そうですね、
お遍路に出て歩いて四国を回ってもらってて、で2ヶ月ですよね。
そうですね、ね、63日間です。
63日間、歩き続けて、
そうですね、なんとか、まあ、終わることができましたね。
そう、前に、その出る前にラジオに出てもらったんですよね、4月の半ば過ぎぐらい、
そうですね、
27日かな、出てもらった時となんかね、別人の顔してますよ。
そうですか。あんまり私としては変わった記憶感じはしないんですけどね。
さっきは、はい、橋田さん来てて別人って言ったちょっとやっぱりね、なんかまあ髪丸めたっていうのもあるし、あとね、日焼けして痩せたっていうのもあるし、なんかこう精悍な感じがしますよ。
そうですか、
うん、
精悍ですよね、なんかね。
なんかね、
うん、
かっこいいですよ、とにかく、はい、
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでしたかどうでしたかっていうのは漠然としてるけど、
あ、でもどうですかね、楽しかったですよ。でも
楽しそうですよね、
楽しかったです、
すごい楽しそうでした、
楽しかったです
よ本当に、
大変っていうよりも楽しいが上回る感じですか。
まあ、大変でしたよ。大変でしたけど、今から振り返ると、まあ、楽しかったな。あ、でも全体的にやっぱ楽しく歩けましたけどね。
そうでしたね。
歩いた時も割と楽しかったですけども。まあ、雨とかあるとね、どうしてもなんか、心が腐ってきますね。
台風来ましたしね。
もう、本当ですよね。高知出る前に。
ちょうど木村さんが、なんだっけ、室戸岬でしたっけ。
室戸。
かな、
室戸ですかね、
よく台風が来る場所。
ああ、はい、それは室戸、
まあ、あたりにいる頃じゃないですか、台風来たの。
そうですね、最初のやつ、なんか2つ来ましたよね。
はいはいはい、はい、
その最初がそのぐらいでしたかね。
大丈夫かって、いつもテントでね、出てたんで、あのテントが飛ばされるなんかね、イメージが湧いてきましたよ。
実際にあの時は、室戸岬のあたりで泊まった時は、はい、本当になんか風が強くて、まあ、本当にテントがもう、ね、夜中中こうバタバタバタバタ行って、時にはこうめくれ上がってきたりしたんで、その度に起こされて、本当にちょっと恐怖しましたよ。
サバイバルですよね。
テントって割とちゃんとしたテントを持ってったんですか。
じゃないですね、ドン・キホーテで一番安いやつ。3000円とか2000円ぐらいだった気がします。
あれってなんか補助の綱って貼れないじゃないですか、安いやつって、
ね、そうですね、本当しょぼいやつなので、
よくそれで
来てましたね。
もうでかいし重いし、本当最悪でしたよ、あのテント。いやでもないですけど、でもまあ長年この60日間頑張ってくれたテントなので、情は湧いてますけどね。
そうですよね、ちゃんと持って帰ってきたんですか、捨てちゃったりしなかった。
いやとんでもないです、ちゃんと最後の最後までバッグに詰めて、
相棒ですよね。もう
相棒ですよね、よく頑張ってくれましたよ。
そんな木村さんを迎えまして、今日のメールのお題は、
はい、
四国のすごいところ。
すごいところですか。
すごいですか、やっぱり
四国ですか。
はい、
四国はそうですね、まあなんかやっぱりなんか本州とは違いますよね。まあ、
はい、そんな四国のすごいところを、四国行ったことある方とか聞いたことある方はぜひ、メールかツイッターでお便りください。ツイッターの場合は、ハッシュタグ、シャープ DPZRadio、
はい、
DPZRADIO、
はい、
で、ツイートください。あとは、生ラジオの、今ブログに載ってます、アドレスまで
メールを
ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木村さんへの、ファンレターでもどんどん
なんか、木村さんにお願いしたら今叶うんじゃないですかね。
叶いそうだよね、これね。
ご利益がありそうですからね。
不安とかある人は、ね、ぜひ送ってください。
あ、はい、
神々しいですよ。
心配事とかね、
ちょっとね、
家庭不和とかそういうの。
部屋の雰囲気違いますわ
ねえ、
何なんだろう、なんか悩み事あったっけな俺。木村さん帰ってきてからやっぱ違います、気分が。
疲れましたね。
まあそういうことですね。
本当もうだるくてだるくてしょうがないですよ。今日の朝とか本当全然動けませんでしたもん。
いやそんな中すみません。
いやいやとんでもないです。いやもう本当朝はなんかもう普段の半分ぐらいのスピードでこう動いてました
よ、
ね。
ああ。
スローモーション的な感じでしたね。本当に腰も痛くて常に曲がった状態です
。
そうですね。
それでもやっぱり早起きしちゃうんですか。
なんか自然に、はい、まあ4時50分ぐらいに大体起きちゃいますね。本当に朝日の出る時間ですね。
あ歩かなきゃって思うんだ。
いや体はとりあえずなんかもうその時間でタイマーがセットされちゃってますね。
もうね2ヶ月そうあってるとやっぱりね、
もう毎日それにしたからね。本当になんか多分当分治んないと思いますねこれは。
荷物って何キロくらいなんですかあれは。
あれはですね最初測った時は、まあ、15ぐらいありましたね。
15っていうと相当ですよね。背負って歩くには
そうですね。プラス食料と水でまあ 1,2 キロぐらいはプラスかな、
まあ、20キロ弱くらいですよ ね。 そうですね。
まあでも途中あの割といろいろ送り返したりしてるんでまあほんのちょっとは軽くなってるはずなんですけども、でも全然そういう実感なかったですよね。結局重いままでしたね最後まで。
すごいね。それであの杖を持って、
そうですね、
あの、よく忘れてた杖、
あれですね、本当もう紅茶たりではもう最初忘れまし、本当忘れてました、
ね。いらないんじゃないかってね、みんなで、ね、
いらないから忘れんだろうって。
なんか本当にあれ多分あれです、あの精神的に湧いてきてる状態で多分忘れてたんと思いますね。
ああ、やっぱ参りました、精神的に。
ああもうやっぱりなんか
来る。
高知の最初の室戸岬に行くまでの道ってのは本当に本当になんかなんていうか。本当車道がずっと永遠と続いている荒涼殺伐としたなんか雰囲気の場所なの で、 で水もないのが10キロとか20キロが続くので、もうどうしようもないぐらい嫌になりますね。
自販機もないって書いてましたね。
自販機ないですね。自販機ぐらいあるだろうと思って水持ってこなかったんですよ私、はい。そしたら本当になくてですね。いやなんか水ありますってところあったんですけども、はい、そこ行ってみると水枯れてるんですよね。もう絶望しましたね。歩いた時は枯れた水を見た時は
だって、ね、下手するとね塩の塩をね意識しなきゃいけない感じ
ですよね。そうですよね。
だし、まあ、幸いなんとかなりましたけども、なんか同じあの途中歩いてる遍路に会いましたけども、水も、はい、持ってこなかったのなんか、はいはいはい、びっくりされましたね。
やっぱりあの歩いて回ってる辺野さんっているんですか。
割と結構いますね。まあ、まあ、割と
はい、あのフランス人の二人は、
はい、ね、まあ、彼らは特別すごいあれのなんかインパクトのある辺野なので常に、まあ、見ればいるってのは分かるあれですね。インパクトの
最後は結局一緒にはならなかったんですか。
そうですね、最後の方は、まあ、結局私の方がちょっと早かったみたいで、はあはあ、まあ、他の辺野ので聞いてなんかフランス人見なかったかって聞いて、
はい、
あのギター持った2人なら見たいなっていうので、まあ、若干どこにいるかってぐらいは把握してましたけども、まあ、やっぱりちょっと私よりちょっと後ろにいたみたいで、まあ、でもそろそろゴールしたんじゃないですかね。
目立ちますよね、まあ、ね、
彼らほど目立つ変動はいないと思いますね。
あの2人はカップルな
一応多分、まあ、そうですね、ボーイフレンドと言ってましたから。あフレンドって、あのフレンドって聞いたらボーイフレンドってわざわざ付け出しましたから、やっぱり
まあまあ
そうだと思いますね。
特別な感じ
で
ね、
彼ら流のギャグかもしれないですけど、もしかしたら
かもしれないですね。
彼
は上半身裸にあの白衣をこう着て、
すごくかもないなんか、ギターをがっちりした人たちですよね。
そうですね、
あの人たちももしかしたらそのウェブで見たって言われてるかもしれないですよね。
ああなね、あなんか見ましたって、ね、うん、きっとね言われてるんじゃないですか。メール来てますよ。
あ、本当ですか。
木村さん、編集の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム下っ端です。
あ、
さて木村さん、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
遠路日記毎日楽しみに拝見しておりました。
ありがとうございます。
さてお題の四国のすごいところですが、20代の頃に自転車で四国をツーリングした時に感じたのは、みんな旅人に優しいということです。
そうですね、
お遍路でもない私にも修行者のようなように迎えてもらいました。例えば自転車の旅は事前に宿の予約をせず、その日の昼ぐらいになってからその日に到着できそうなエリアの民宿に電話で予約したんですが、満室ですよと言われて、ピンチに陥り、再電話してアタックしたところ、客室じゃなくてもいいと言われながら泊めていただいた部屋が、その部屋の居住部の、大広間のような部屋でした。床の間にありがたそうな掛け軸がかかっていたりして、民宿というよりも民家だなと思ったものでした。
あ、その旅館の、民宿のプライベートな部分
なんでしょうね。普通の泊めてもらえちゃうっていう、
的な客間
優しいんですか四国の。
優しいですよ本当。やっぱ皆さん本当によくしてくれましたね本当。四国の方々、
それはお遍路じゃ、お遍路だからっていうわけじゃなくてですかね。
まあもともとその皆さん温厚な方が多いですよね本当に。で優しい人が多いので、もう割とその遍路じゃなくても、まあ元々そういう他の、そのお客さんもそう、あの、まあ、まあお接待じゃないですけども、なんていうんですかね、そういう迎え入れるこう、まあ風習があるんじゃないですかね、はあはあはあ、丁寧に。
僕も四国取材で行って、あのお好み焼き屋さんにいた知らないおじちゃんから、なんかあのみかん柑橘類の向こう特有産のでかいやつを、いいから美味しいから
あ、いいですね
知らない人にみかんをあげるっていうのは文化なんですか、うん、
嬉しくて。いやどうですかね、まあ、毎度お世話でしたら結構いただきましたね、みかん系のものは。いや美味しかったですね本当に。
そうそう、なんかさっきも話してて、デイリーであんまり四国って取材してないよねって言ったら、工藤さん行ってるんですね。なんかね、
2回くらい行ってますね。2回行って3本くらい記事書いてますかね。
何でしたっけ、フィッシュカツ。
そう、フィッシュカツと、それから、甘い。
フィッシュカツは徳島ですか。
そうですね、徳島。あと赤飯が甘いんですよね、ナルトの方。
はいはいはい。赤飯って工藤さん家の実家も甘かった
ね。甘いんですよ。甘い赤飯を食べ歩くっていう企画で、すごい東西に長い記事を書きましたけどね。
ナルトも甘いんだ。
うん、ナルトも甘いんですよね。
あとあの工藤さん、年越しラジオ一人でなんか無人島行ったのもあれ四国
ですか。あれ四国ですね、うん、一応四国ですよねあそこはね。
四国というか瀬戸内海という
か、ね、瀬戸内海というかね、 あれも楽しい、いい思い出ですよ。
四国好きですか。じゃあ、
うん、すごいいいとこだなと思う。食べ物もうまいし、
うどんうまいですか。やっぱり
うどんうまいです。
うまい。
いや本当にその讃岐というか、その香川県に、うん、入った時は必ずその昼はうどん食ってましたけども、
う
ん、
うまそうでしたよね。あ
れいやうまかったですよ。もう大体外れないですよね、うどん屋入っても。安いですし、腹持ちいいですし、うまいですし、最高ですよ。うどん
やっぱりそうか。
もともとは私結局なんかそばの方が好きだったんですよね実は。
ああ言ってましたね。
そば屋とうどん屋があったら必ずそば屋に入ったぐらいだと思うんですけど、でも変わりましたね。これからはまあたまにはうどんにしてもいいぐらい
の。ああ、でもこっちで食べるうどんとやっぱ違うんじゃないですかね。
そうですかね。でも花丸うどんも美味しかったですからね。香川で食べた。
なんか美味しくないとこ、美味しくないところって、その普通のところに行っても、ちゃんとその花丸うどんくらいのクオリティがどこもキープしてますよね。
はい、美味しいです。
ああ、そうなんだ。
なんかダメだ、東京の立ち食いそば屋さんってダメだこれやってるとこたまにあるじゃないですか。
ありますね。
でもそれが絶対になんかね、僕もその時に8軒くらい回ったのかな。
ああ。
で記事にしなかったんですけど結局、ね、うまかった。どこも全部うまかった、
ね、うまかったですね。
あ、
外れがないのがいいですよ本当に。
はいはいはいはい。
で、あっちの人よくツイッターたまるさんもおっしゃってるんですけど、鬼醤油かけて食べるっていうじゃないですか。
あ、
地元の人はいや醤油よりも出汁かけた方が美味しいから出汁かけるよって
あ、そうなんですか。
いう話を聞いて、
醤油さってかけて食べるイメージじゃないですか、ね、
そうそう。で確かにね、行ったら鬼醤油で食べてる人あんまりいないんですよね。なんかちょっと濃いめの出汁みたいなのがあるんですかね。なんかこう濃いめっていうか、その
釜揚げで、釜揚げして、
じゃなくてなんか普通に茹でて、ジャッとこう汁をかけて食べるのがなんかメジャーだっていう。
大体どこもそんな感じのお店でしたね、私がいたところは。あんまりその鬼醤油かけて食うって人はいなかったですし、メニューにもあんま見た記憶がないですね。
鬼醤油かけるっていうのはイメージなんですかね。
なんかね、観光客の人はそうやって食べたがるけど、地元の人はなんか汁をかけて食べるのが多いみたいな。その辺どうなのか。
出汁の方が美味しいんじゃないですかね。
そう
美味しいじゃんっていうことなんですね。
醤油よりか、
うん、いやうまそうでしたね、どっちにしろね、うどんがね。あと僕すごいお遍路日記で印象的だったのが、
はい、
雨でびしょ濡れになった木村さんが蜂蜜を飲んでたの。あれこれもう止めるべきかなと思ったんですよ、これ。
ドクターストップ、
うん、電話してこれもういいですよって止めた方がいいかなと思って。
タオルをね、うん、タオルを投げ入れる感じの。
いやあれはやけでしたね。
次の野望とかあるんですか。
次の野望ですか、
うん、
次の野望ですか。なんかありますかね。
さっきねメールで次はフランススペインですかって。
サンティアゴ・デ・コンポステーラの道ですね。
それも巡礼ですか。
そうですね、まあ、フランスから始まってスペインまで行くあれですね、うん、巡礼路で、まあ、800キロぐらいあるやつですね。
800キロ、
800キロ、
ピレネー山脈を越え、 ね、
スケールでかそうですね、う
ん、メール読みましょうか、はい、オペラ座の返事さん、いつもありがとうございます。漫画上司ありがとう、おめでとうございます。
ありがとうございます。
私も文化財好きな方なので、遠くの国から、木村さんのお遍路日記楽しく読んでいました。
はい、ありがとうございます。
さて、ヨーロッパには世界遺産にも一部登録されているその、サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼道、メインルートとしてフランス各地から出発、あ、各地からなんですか。
やっぱりいろんなところからこう出発してこう一つのところに集まっていくっていう、ね、集約されていくんじゃないですか。
あ、なるほどなるほど。ピレネー山脈ここはスペインに入り、西に向かいキリストの三大聖地の一つ、サンティアゴに至るという壮大なものです。四国遍路の接待に似たような風習もあるそうなので、
そうなんですね。
一つ国境を越える遍路というのもいいんじゃないでしょうか。
これも行くしかない感じになってきましたよ。これ
行きたいですね。
あとはじゃあ、お遍路日記の場所は開けとくんであ
れいつの間にか始まっちゃう。
九州からプッとこうフランスに移る
ね、あのコンポステーラ日記ってね、うん
行きますか。
いいんじゃないですか。
うん、お遍路の観光素晴らしいですよね。それ。
ね、
今回重視したのはやっぱ道ですね。うん、私は。
ああ、遍路。
札所というよりも道がやっぱ、うん、道を歩きたいってのがありましたので。
古道ですか。
古道ですね。はい。どんだけ古道が残ってるんだろうっていうのをちょっと見たいなってのもありましたし。
あれはやっぱりそのお遍路回るときに古道を歩かずに普通の、はい、一般道を歩くこともできるんですよね、きっとね。
そうですね、まあ、この世の中道は道路はもう発達しまくってますから、う
ん、
まあ、実際にあの普通にあの車とかでいや 自転車とかで、うん、まあ、回れてる方も多いですしね、まあまあ、でもどうしてもやっぱ歩道を歩くとなると結局その徒歩になってしまうというのは、
木村さんはもうあえて歩道を、
あえて歩道ですね。まあ、でもやっぱ皆さん結構歩かれる方は結局、うん、その2つ舗装道路と歩道があったら大体歩道の方が入ってきますよね。結局その、昔からの道ってことで、そこに意義を感じる人もいるみたいですよ。
いいですか、やっぱり歩道が。
歩道は楽しいですよね、歩いてて楽しいです。やっぱ、なんかその雰囲気がやっぱなんか角を曲がるたびに雰囲気変わったりとかして、やっぱそういう歩道歩道の雰囲気っていうのは非常に楽しいですし、あと影がありますからね、暑くもないですしね。
ああ、そうかそうか。
まあ、あと足にも優しいというメリットもありますしね。
さっき言ってたけど足の皮が厚くなったって。
本当に足の皮が本当に厚くなりました。本当最近普通に立ってるだけでも、はい、その足の裏になんかちょっと分厚い皮がへばりついてるような。
背伸びたんじゃないですか、きっと、
ね、かもしれないですね。ほんのちょっと伸びたかもしれない、ね、
荷物でこう圧縮されて。
あ、そっか、
相殺されてる
かも。相殺されてます背骨がちょっと若干最近まっすぐ歩けなくなっちゃいましたね。これ背中をちょっと曲げた状態で。
ああ、しょってたからずっと。
あ、ね、思い出もうもっと話を聞きたいところですが。
うん、
だいぶいい時間に。
だいぶ私も眠くなってき
てますね。四国はやっぱすごいっていうことですね。
うん、楽しいですね、本当に。いいとこですよ、本当に。
本当いいところ。まあね、どこもみんないいところですけど、行くと。
ああ、そうですね。
ね、でも、またね、歩いて回ると。
ね、実際俺、うん、木村さんが歩くまであんまり四国のイメージあんまなかったんですけど、ね、
あ、そうですか。
今回かなり興味も
湧きたくなりますよね。
うん、
じゃあ旅行に行きたい、旅に行ってたくなりますよね。
なりますね。
本当に。
なりますね。
旅はいいですよ、本当。
僕夏休みに旅行旅に出ようと思ったの多分木村さんがの見て
本当ですか。
かなりの部分を占めてますよ。
ありがとうございます。てかありがとうございます。まあそうですね、でもまあ、いいですよね、旅行ってね。
そうそう、いいですよ、楽しいですよ。
皆さん本当どんどんいろんなところに行かれるといいですよ、本当に。
そうですね、国内って日本国内で知らないところいっぱいあるもんな。
いや本当にね、いっぱいありますよね。
日本は本当に見るべきところが多いです、
うん、あ、僕先週に行った上町、兵庫県で
日本海側
に出てるところ、
はい、
あそこがね本当街並みがねすごいで、木造 の向こうの方で杉の炙ったあれがねまだ残ってるんですよ。
そうですね、
で ああいうその海の方のものってその壊れ古くなりやすいからすぐにその 新建材で作っちゃうんですけど、その海の小屋がねまだねその木造で残ってて、それも普通にたくさん残ってて素晴らしかったですね。
あの玉置さんが観光大使に就任したで、
うん、そうそうそう、おなじみので玉置さんね全然そういうの興味ないらしくてね。
あ、そうですか。
僕がちょっと玉置さん待ってですよ、僕が写真撮って
あれですよね、
あれは工藤さんも観光大使になったんですよね。
なったなった。あれね、玉置さん僕も、もう一本記事書けるなと思って、玉置さん見てないところ。
書いた方がいいじゃないの。
うん、見てないところ書けるな。あの、海に向かって傾斜してるんですよね。その船屋みたいなところが、まあ、倉庫に今転用されてるんですけど、残っててね、すっごいいい街並みでしたね。いいね、ああ、感動しました。あ、
それ俺も見たいな。
ぜひぜひ行くといいですよ。
はい、うん、いいですね。
あの 冬に行くとカニもうまいらしいので、
はい、カニの町なんですよね、
うん、カニの町ですね、
日本海沿岸は私もまだまだ行くべきところたくさんあると思ってるので、
本当に、ね、奥深いですよね、え、うん、
はい、こんな感じでしょうか、じゃあ、ね、今日はあと、告知事項、これはもう発表しちゃっていいんでしょうか。また生ラジオイベント、
はい、やりますですね、まだ、うん、確定ではないのですが、7月の、29でしたっけね、金曜日、うん、金曜日の夜に、今度は、ね、生ハムないです、
ね、そ
うね、生ハムがないからお客さんが来ないっていうのは僕すごく傷つくので皆さん予定開けておいてください、
ね、
はい、
また虫とかね、きっとね、
うん、いや虫ももう虫なんか、まあ、みんな楽しめるようなあの、イベントを考えますので、また
あれ楽しかったです ね、
予定開けておいてくださいぜひぜひ。
工藤さんじゃ生ハムも食べた。
あ、うちもうね骨が見えてきましたよ、大腿骨っていうんですか、もうこうメインの骨がで、そろそろねひっくり返すんですよ。
へ、うん、でね、じゃあもう、まあ、室戸岬超えたぐらいですか。
室戸岬超えましたね。
あ、でもイベントやってもまだそのたくさん結構あるんですね。
イベントじゃないですよね。
あ、じゃないですか。
あれはハム屋、
また別の、
あ、そうです。それは工藤さんが自腹で買ったやつ。
イベントの時ハム屋さんが持ってきたって。
そうなんですね。
さあ仕入れてくれたんで。
あ、そう
ですね。それが多分7月の29にやるかな、ね。
またやるので、ハム屋さん、あの、もし。
それまた、またもらえちゃって気まずくなる
ね。全部食べ終わった時にまたもう一本あんとこう。
どっかから伝わって。
買いましょうよ。
で、買いましょうよね、そんなね。
買いましょうよ、そんな。で、8月の27はエキスポです。
あ、
はい、
エキスポですか。
エキスポやりますよ、また、はい、夏休みの終わりの方にやりますので、ね、そろそろこれ準備ですね。
そうですね、前回のエキスポの時が木村さんこう旅立つ、
そうですね、
そうですね、
ちょうど、ね、あとぐらいでしたね、うん、はい、8月の27ぜひとも開けておいてください。開けておいてください。
7月29日と8月27日は
そうです、ね、
ぜひ開けておいてください。 8月の27日の次の日から僕2週間夏休みを。
僕7月29日 いないですわ。
そうですか。そうなんですよね、みんなね
悔しいです、
交代で。
なるほど。
工場はね、あのみんな休めという通達が来まして、
うん、あ、そうなんですね、あの
電気食いすぎだぞって
、ね、あ、強制夏休みなんです。でいいですね。
そう、社内的にはみんな1週間とかなんですけど、なぜかデイリーチームは2週間休もう
って。お前ら休みっていうもの知らないだろうって言われてね、うん、まあね、知らないですよね。
僕も考えてみた、だから今回仕事一切せずに、
あ、そう、
出先で朝あの慌てて見どころを書くとかそういうことしなくてもいいですよ。
会社入ってから、ね、まるっと休んだことってないから、ね、
何もしなかったのって多分ないですよね。
1日ぐらいしかないですよね、うん、そのなんか違和感を楽しみましょうかね、
うん、そのまま帰ってこれないんじゃないかって気はねちょっとしますよね。
そうですね、うん、多分石川さんもメコン川から帰ってこないんじゃないか
メコン川で、ね、いいです ね、
ですね、思いますが、
うん、
告知はこんな感じでいいですか。この前ネイバーの、
はい、
あれが終わりまして、
うん、
今、グランプリも決まりまして。
決まったんですね、
はい、
はい、あのトロフィー持って
お、
うちの甲賀が駆けつけます
ね、はい、先ほどメール来てましたよ、
あのネイバーの、
うん、あの、はい、当たり、あの古賀さん来るんですねっていう。
来ますよ、
行きますからね。
おめでとうございます、うん、古賀さんかなり元気いっぱいですからね。
そうですね、
あ、
で、あとあの薄々皆さん感づいてるのではないかと思いますが、デイリーボタネットの記事がちょっと、ね、見た目がやや変わりました、
うん、変わりましたね、
変わりましたね、
見やすくなりましたよ、
見やすくなってるはずです。あの大きい字だと読みにくいっていう人は、まあ、もしかしたらいるかもしれないですけど、うん、基本的にはみんな字が大きいと嬉しいと思うの で、
そうです、ね、
写真もドーンと大きくのが出たりして、
ね、あ、頭にでっかいのがありますね。
でね、何がちょっと変わったかというとですね、あれスマートフォンで余計見やすくなったんですよ、
はい、
今までのスマートフォン対応って、まあ、言ってしまえばちょっと微妙なところがあったりしたじゃないですか。ちょっと字がちっちゃくなっちゃってるところ
。PC のページをね、ギュッと見せたん
ですね。ね、今回スマートフォンに最適化。しかもね、あの携帯でもね、ほぼ全記事が配信されるようになりまして、
そう、あの今までは次の週だったんですよね、うん、友の会は、うん、記事が、はい、1週遅れてたんですけど、もう、ね、今日僕自分で記事書いたんですけど、うん、今日僕の記事友の会にもう載ってますからね、はい、嬉しいですね。
自動的にコーディングされるようになってしまいまして、うん、なのであのスマートフォン持ってる方はとかね、携帯持ってる方であの帰りの電車の中とかでね、今日1日分の記事を振り返るなんてこともねできますから、うん、
木野さん iPhone じゃないですか、はい、これパソコンも いらないですね、
う
ん、iPhone で、こんだけ見れるとね、
もうショックでも記事とか見てましたよ、
ね、うん、デイリー見てますけどすごいこう見やすいわ。
だから寝る前とかにね、うん、あの 見る、うん、あ、そういう記事を、ま、寝る前に見るといい記事みたいなのをまとめるといいですね。
ああ、羊が飛んでる記事みたいなやつ、
ね、誰かネイバーでまとめてみてください。
あ、そうですね、ぜひぜひぜひ。そう、
寝る前に見るといいとか、お風呂とかでも読めますよ。風呂の中で読む記事とか、ね、
あ、電車で読む記事とか ね、まとめたらいいんだ。
そうそう、スマートフォン、うん、でも古い記事はスマートフォンで見てもそんなによく見えない、お 今まで通りの見え方。
最近のですからね、
最近の記事ね、これからどんどん増えていきますので、
ぜひ見てください。
そう、スマートフォンでね、あのあれですよ、あのホーム iPhone で Android がもしかしたら違うみたいで、うん、ちょっとね調整必要なんですけど、あの iPhone だとホーム画面に追加っていうそのブックマークみたいのをオームに追加できるんですけど、そうすると、ね、Z 君のアイコンがピロンと出てきて、まるで iPhone アプリになったみたいな感じになりますから皆さん、あの iPhone 持ってる方はそれで登録してみてください。
やってみます、
はい、
なりますよ、
はい、
はい、ラジオもスマートフォンで聞けるんですよね。
聞けるんですよ、毎回というわけにはちょっとあの機材の都合でね、うん、行かない場合もあったりなかったりするんですけれども、なんだっけ、ライブドアのネットラジオを使わせてもらって、
はい、ね、
よその会社のインフラを使わせてもらいまして
、いいものは、うん、あのね、セキュリティに使ってい
きたいですよ、はい、
ここでございます。
あ、じゃあ聞けちゃうんですね、
聞けますよ、電車の帰りに生ラジオ聞けちゃいますよ。
大体、うん、だからみんな、ね、8時くらいまで残業して、
すごい時代ですわこれ。
本当ですね、
もうなんかね、うん、何でもありですわねこれ。
だってラジオと名乗って、ね、皆さんにこう聞いてもらうようなことが、うん、こんなピッてパソコン1個あるだけでできちゃうって、
うん、
すごい時代ですよね。
何でも自分の好きなことを発信できるんですよ。
そうですね、
木村さんもやってますよね。
なんかやってますかね、
あのカンコ取りね、告知どうぞ。
え、いや、そんな
木村さんやってるじゃないですか、ね、
一応サイトやってます ね、
ラジオ最近もうやってないんですか。
ラジオというか、はい、もう何ですかね、実験みたいな感じですけども、
あれ好きでしたよ俺、うん、あの木村さんのラジオ、
まあ、割と、うん、ラジオというか、まあ、うん、それっぽい、まあ、音源を垂れ流すようなもの感じの
もの、ね、あの文化財、うん、文化財ラジオ、
まあ、お寺とか行ってそのお寺の境内を録音して、まあ、それを、うん、まあ、ポッドキャスト的な感じにのけたりしたり、まあ、まあ、じゃあ一応告知で、まあ、ちょっと私、はい、あの個人サイトとしてやっている、はい、カンコドリ旅行者ってことですね、はいはいはい、まあ、そこのブログに、まあ、一応、まあ、ポッドキャストのコーナーがあったりしますので、うん、まあ、ご興味のある方はお寺とか神社の音が流れます、漏れなく、はい、
すごい。木村さん今
30ちょうどですね、
30の人が作ってるコンテンツとは思えない、うん、あの情報量ですよね。
そうですかね、あ、はい、まあ、はい、その観光旅行者自体はその、はい、まあ、文化財の、まあ、紹介とかやってますし、
ね、あの情報量すごいですよ。
そうですね、観光の、まあ、できれば全部載っけたいですけどね、うん、その文化財、
あの世界遺産に関するツイートもね、すごい、うん、世界遺産というかね、そういうその
ついこの間、
そうですね、小笠原ね、
と平泉が、うん、まあ、晴れて、うん、世界遺産になりました。
小笠原行ったことあります？
ありますよ、見越していきました、世界遺産になること
を。おすごいそうか、そうなるのか、もう、
記事にしましたよ。
ああ、そうかそうかそうか、
50時間フェリーに乗って行ったやつ。
あ、はいはいはいはい、
ピカピカ家の、
はい、それです、はい、
フェリーしかないんですよね。
そうですね、まあ、ね、飛行機ないんです。
ないんですよね、
ええ、
あ、ピカピカ家ね、うん、あ、はいはいはいはい、
あれで登録決まって東洋のガラッパゴスって言うじゃないですか。あれで小笠原に失礼じゃないかって。
そうですよね、うん、あれなんとかそういう、そういう比喩ってよくないですよね。
そうそう、よくないですよね、
そうか、
舐めてんのかって話ですよね。
ああ固有種が多いから、
うん、そうですね、あ、まあ、結局一回も陸につながったことない島なので、まあ、独特の進化を遂げた生態系、特にカタツムリですね。
カタツムリが、
たくさんいるんですよ。
東洋のなんとかっていうところ軒並み行ってみたいですね。
東洋巡りです。東洋の巡り、
あのさ、越谷にさ、レイクタウンできたじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれなんか東洋のなんとか言われたんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでもありですね。
東洋一のなんかすごい、まあ、ショッピングモール的ならしいですよ。
あのあれですね、アルプスも本来そういう意味ですよね。
ああ、そうですね、もともと向こうの、あのヨーロッパのアルプスの日本アルプスなんかが似てるから日本アルプスと思ってますね。まず別になんか日本固有の名前つければいいじゃないかと思っちゃうんですけど、そういうなんかね、どっかのなんか、そういう自分を引かしないでね、そうと思うんですけどね、私は。どうでもいいですけど。
南アルプス市なんてね、確かに南だけど。
そうか、南アルプス市ってすごい名前ですよね。
そうそうそうそう、最近そういう漠然とした名前の市が多いです
ね。本当ですね、緑市とかね。どこなんだそれって。よくないですね。ね、
銀行みたいですよね。
そうそう、
アクセスとなんか分かんなくなっちゃうっていうね。
もっとぐちゃぐちゃにしちゃえばいいと思いますけどね。もうね、わかんないからね、ピッポパポパーとか
ね。むちゃくちゃな感じの、それは覚えやすいですもんね。ピッポポいいで、
そんな感じでしょうか。大丈夫ですか、はい、告知事項はまあこれぐらいで、
木村さんなんかありますか、告知連絡事項。
特に私はなんかイベントがやってないですから、ね、やなんか、
報告会みたいなのしないですか。
報告会ないですね、なんかした方がいいんですか、ね、
写真いっぱい撮ってるからね、なんか、うん、なんか、はい、まあ記事にしてもらうんですけどね、
そうですよね、うん、それがまずね一番、皆さんの、ね、元にも多分
ぜひ楽しみにしていてもらいましょう、ね、はい、はい、じゃあ よろしいでしょうか、こんな感じで。
はい、私は大丈夫です。はい、
あの疲れたところすいませんでした、
ね、とんでもないです、こちらこそ。
あんまこんな遠くまで、
もう終電の時間ですか。そうそうね、まあ、また大丈夫ですか、いくらなんで。
木村さんがね、眠そうなんですね。
私の電源が落ちそうです。
眠そうなんで。
眠そうですね。
はい。はい、じゃあ、今週のデイリーポーター Z ラジオは、この辺で。
来週、
はい、
市町村クイズで西村さんが、また来ますよ。
長いね、じゃあ来週。
長いね。
来週は西村さんってことで。
はい。
はい、今週は木村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。
デイリーポーター Z ラジオでした。来週。
さよなら。
さよなら。